今日は詩編の67ですね。この詩は非常に特徴があるというのが分かりますね。詩といえば普通は、個人の感動を、書くと、何らかの形で、心動かされたことを書くっていうことが、まあ、普通当然のようになってますが、ここ見たら分かりますが、個人の私という一人称一つもないということです。で、私たちというのとですね、ここにある諸国の民、あるいは全ての民、地の果てという、初めからなんか非常にスケールが大きいということです。この聖書の特徴というのは、この我々が目にするですね、新聞雑誌、ラジオ週刊誌の類と全く違うのは、そういう新聞雑誌、週刊誌非常に狭いということですね。自分たちの、まあ、目先のことばかり、昨日起こった事件とかそういうようなことばっかりですね。でまた別の大きな事件を起こったらすぐに忘れるわけです。本当に目先のことばかりであるわけです。ハイチで20万人も死んで、あとどうなったかって全く報道しないで、起こった時だけ、大々的に取り上げて、あとはもうですね、ああいう貧困な国がどんなに苦労しておるかってことは全く報道されないで、今度また事故が起こったらそれはパッと飛びついて、でまたそうしたらまた一切これは無視された。そういうふうに本当にこう短い期間、人の樹木をですね、そば立てるような珍しいからですね、パッと落とすと、そういうようなものが非常に多いんですが、この師匠方はそういうふうに1日2日あるいは1ヶ月でそこまでで終わるような関心ではなくて、ここには書いてあることはですね、もう3000年もついてきたわけです。これはこの視野が非常に広いということですね。視野の広さというものが、まあ、聖書の大きな特徴になっているということは分かるわけです。それで、まずここでですね、最初にあるのが、私たちを憐れんでくださいと、祝福してくださいと、というふうに、まず神様にですね、願っておるわけです。これはどうしてかというと、私たちは非常に精神的な実質が乏しいと。神様の憐れみや祝福がなかったらですね、あるいは御顔の輝きを我々に向けてくださらなかったら何もできないんです。でそういうことがまずこれあるわけです。でこの後のことみんな、まずこれがなかったらどうにもならないんだというわけですね。でこのことはですね、新約聖書にあっても本質的に同じなわけで、人間は魂の方向が間違った方向に行ってしまっていると。でもそこから方向転換してから初めて物事が成り立っていくということですね。でそれで、ね、私たちを憐れんでくださって、その方向が間違っている、その罪を許し清めてくださってから初めて物事が始まる。新約聖書でもですね、まず神様がイエス様を通して私たちを憐れんでくださると、でそれがまあ出発点になっているわけです。それで御顔の輝きにあたるものが復活のキリスト、あるいは聖なる霊って言うんですね。聖霊が私たちに向かって吹いてくると。現実際人の原稿録もですね、みんなが弟子たちが祈り願って待っておったわけですね。でその時に、この御顔の輝きっていうのにあたる聖なる風が信徒に向かって吹いてきたわけです。でそれによって始まったわけです。でそういうふうにそれによって神様の道を人々が知った。で神様による救いをみんなが知ることができるようになっていったわけです。その基本的な構造っていうのはですね、新約聖書になっても同じなんですね。出発点はまず神様が私たちを憐れんでくださると。そのことに気がつかないと始まらないというわけです。それで、まあ、最初からですね、そういうふうに憐れみでくださるならば、その救いは全ての民が知るようになると。これはユダヤ人の宗教、ユダヤ教と言われるんですけど、ユダヤ教とかイスラム教はどうも狭いということでよく言われたりします。で自分や民族のことしか思ってないとかですね。ところがそれは非常に表面的な見方であるというのは、こういう実際にこのユダヤ人が作り上げた、あるいは形状形で作ってきたこういう詩編を見たらよくわかるわけです。自分たちだけが良かったらいいわこと、全然この詩なんかも言ってないんですね。 全ての民が知る。で、この最後でもそうですね、地の果てに至るまで全てのものが神様を恐れ敬うようになる。こういうふうに、この全ての民、五節も諸国の民というふうに絶えずこの視野が非常に広いわけです。これはどうしてこういうことかというと、この神様が憐れんでくださったり、神様の御顔の輝きが分かるとですね、この真理は全部に通じるんだと。特定の民族だけに、特定のある時代だけに通じるものでなくてですね、全ての国々に通じるもんだということを、こういう人はよく啓示を受けたわけですね。だから、このことは実際に遥か後のキリストになって文字通り全ての民に広がっていったわけです。今全世界でどっかでですね、ものすごい数の人たちが神をキリストを礼拝しているわけですね。全世界どんなところであってもしている。まあ、時差が違うから、今頃夜明けたりですね、今頃夜になったり、日本ですね、昼だったりいろんなところありますが、いろんなところで今もですね、確かにありとあらゆる民が神様に感謝を捧げて礼拝をしているということがあるわけです。で、この詩篇は今までもよく言いましたけど、単なる個人の感情ではなくて予言というですね、神様の大きなご計画が後に成就するという、そういう予言にもなっているというわけです。まあ、こういうふうなですね、全ての民が知るのだと。そして、全ての民が神様に感謝と賛美をすると。これが、まあ、4と5に出てきているわけです。この4節の感謝を捧げるっていう、この感謝もですね、褒めたたえるとも訳される、賛美するとも訳されるわけです。これヤダーという言葉です。ヤダーという言葉はユダっていう言葉にもなったんですね。ヤーウェを賛美するユダ民族というのは、もともと神への賛美ということ、あるいは感謝ですね。で、同じこのヤダがこういうふうに感謝を捧げる、感謝するとか褒めたたえる、賛美すると、両方の意味に訳されるわけです。で、感謝がなかったら神様を賛美できないわけですね。心から神様は素晴らしいと称えるということは、神様に感謝をしているということがつながっているので、我々のもう今の日本語からしたら、褒めたたえて賛美するようなのを歌を歌うと、感謝をさすこれは別だというふうに思いがちなんですけど、聖書では言葉がそもそもですね、このところ神科学や工学では、だからあなたに褒めたたえよと、褒めたたえるようにというふうに、賛美するという言葉に迷惑してある。で、年功節見たら、喜び歌い、喜び歌うという言われですね。ここで、まあ、賛美、歌を歌うということなんですから、まあ、歌、賛美の歌を歌うというのと、感謝というのは一つになっているわけです。で、この4節と6節が、折り返しになっていますよね。これで、今の我々の賛美歌も、折り返し部分をよく使っているのは、こういう起源が詩篇にあるわけですね。重要なところを強調したい、これだけを心に留めておきたいというところを折り返して何度も繰り返すわけです。それがこの短い詩の中のですね、中で、繰り返されているんですね。4節と6節、全ての民が感謝を捧げる、全ての民が感謝をする、あるいは賛美をすると、どちらかの意味というのは、こういう両方の意味を持っているというんですね。この感謝を捧げるという意味、賛美をするという意味と、両方の意味を称えているから、訳する人、あるいは訳によってどちらの訳を採用するかですけど、どちらかの意味という点ではないわけですね。から、いわゆる悪い人もですね、その中、悪い心から悪いものが除かれたら、それは神様に感謝ができるようになる。そういう意味で、今悪い人だからといってですね、神様に感謝を捧げたりできないことはないわけです。神様がただ、この人に憐れんでですね、その人憐れんで、そして祝福して良くないものを除いてくれたら、おのずからこのように賛美をしたり感謝を捧げるようになったから、から願いとしてはですね、こういうふうに私たちも、どんな人でも感謝を捧げることができるようになったらいいのにと、まあ、そういう願いを持つっていうのは、今のこれからですね、2000何百年経ったかわからないけど、ずっとこの願いは止まったことないわけです。 そのぐらいこのですね、全ての民が唯一の神様を知って神様に感謝ができるようになったら祈りというのは本当に永続する願いですね。聖書というのは本当に古びることがない、人間がですね、他の人、自分も含めて人間に持つ願いはやっぱりこういうところにあるわけです。病気にならないように、これは誰でもですね、信仰に関係なく悪人で持つわけですね。病気にならないように、あの人殺しであろうとなんであろうと、どんな人でもそんなの宗教と関係ないわけですね。病気になったら苦しい。けれどもですね、その病気になったらほなどうするのかと。病気にならないようにってだけしかそんな願うんだったら、病気になったら今度恨む。なぜ病気にあんなにお祈りしたのにとかですね。だから病気になっても感謝ができるというふうなことがここの大きな目標になっているわけです。全ての民というのはですね、民族的に全ての民というのもあればですね、喜んでいる健康な人も悪いような人も病気の人も、そういうあらゆる人がその状況で神様に感謝ができると、そういう意味も含んでいるわけですね、全ての民ということ。全ての人が神様に感謝を捧げた。悪い人もよくされて感謝を捧げ、病気の人もその病気をもですね、その病気の中でも神様に感謝ができるようになれば、でこういったことをですね、感謝や賛美がいつも、全ての人がいつもっていうことは新約聖書でもだからこれが出てきておるわけですね。よく知られているように、どこにあったかということもですね、見ておいたらいいと思いますが、何かいいことが起こったら、これは感謝、これも当たり前ですよね。感謝とか嬉しくなる。でも嬉しくないことが起こっても、それが感謝をできるっていう、まあ、それがもうキリスト教の力の大きな特質だろうということです。でそれは、まあ、例えば新約聖書でよく知られて有名な言葉で、あるので、この379ページですね、テサロニケという都市に宛てた手紙、ギリシャのですね、新約聖書のこっちの379ページにある言葉です。テサロニケ第一の手紙ですね、379ページ、新約聖書の方ですね。この五章の、五章にありますね。16、17、18という、このいつもっていうのは、すべての時。ここには全部この訳し書いてありますね。日本語では絶えずとかどんなことにもと、ところが言語で全部ですね、パースというすべてという時を使っている。すべての時を喜べ、すべての時に祈れ、すべてのことに感謝せよ、まあ、こういうことでですね、この聖書世界の最終的目標というのはこういうことにあるというんですね。どんなことがあっても喜べっていうのは本当に最終目標だけど、何か不思議な印象があるから、この間召された上田役さんも、他の聖書のことは忘れてもこのことはどうも覚えてですね、忘れられないということで、まだ我はお元気だった時でも言ったですね、常に喜べ、絶えず祈れ、どんなことにも感謝しない、いつも喜べとかですね、そんなことできるはずがないと思いながらも、何かこんな世界があるのかなと思ってですね、心を初めて読んでもと不思議な気持ちがするところです。でこれはまあそういうふうにですね、どんな状況の人でも感謝ができるような状況、これは不可能だったらのこと言わないわけです。初めから不可能なこと言うはずがないので、ある条件があったらこういうことに近づいていると。でその条件というのは神様からの憐れみが祝福ですね、今日の神様からの憐れみは祝福を豊かに与えられて、神様の御顔の輝きを私たちが感じているんですね。愛の眼差しというか、まあ、人間でもですね、誰かが憎んでたら嫌ってたら 目つきで分かるというんですね、 慈しみの気持ちがあれば、これは見つぎで分かると、まあ、そういうことで神様は自分を本当に愛してくださっているというのを何か祈りの中でまあ感じるわけと、そういうふうに感じたらですね、確かにこの感謝を捧げたり賛美ができるようになるということですね。まあ、そういう意味でこの全ての民という中に、まあ、いろんな状況の人が感謝ができるようになればと、まあ、そういう願いがここにあるわけです。で、みんながこの喜び歌うということですね。大体この歌っていうのと踊りっていうのはこのままちょっと触れたことですけど、コーラスという言葉の言語、ギリシャ語のコラオっていうのはですね、もともと踊るということが語源だったんですね。それがまあ歌う、今ではコーラスというとパートに分かれて歌うのコーラスになってるんですけど、もともとは踊るという言葉から来てる。そのぐらい、ね、古代からですね、踊りと歌っていうのは一つになっておったわけですね。ヨーロッパではだからずっとどこの民の国代で手をつないでですね、喜ばせるところにはみんながこう踊って歌う、まあ、日本でフォークダンスの歌になってる、マイムマイマイっていうのはね、タンタンタランタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンっていうね、非常に有名なイスラエル の水がですね、乾燥地帯でやっと井戸を掘り当てた。その水にマイムマイムって水っていう曲があるんです。ね、マイマイマイって言って、ね、水水水って言ってみんなが喜んで手をつないで自然発生的にやれば、まあ、できて、あのメロディーっていうのが非常にいいものだから、まあ、世界的によく知られるようになったんですけどね、本当に水が出た、水が湧き出たんだと、もうこれに変えがたいわけですね。もう乾燥地帯、砂漠地帯だから、まあ、そういうふうに自然に手をつないで踊ると、歌いながら踊るということで、歌と踊り、これは手をつなぐだけじゃなくて心をつなぐというところがあります、まあ、そういう部分ですね、今度の命にもちょっと書いたように、地震の時にですね、この間森より様あちこち行って、最初黒い服を着ていないといけないかなと思ったけど、もう現地の人は明るい服を着いてこる人、もう暗い色やらこんなものを見たくないとかですね、そしてそういう明るい服を着て歌ったらですね、かえって人々が明るい気持ちにさせられて、そして打ちしがれた人もですね、どうも心を強められると、なんかそういう経験をですね、歌は人を心をつなぐということを、まあ、再発見したというようなことを書いてありましたけれども、これは最高のつなぐというのは神と人とですね、歌手にあって人と人をつなぐのが賛美歌なわけですね。ですからこの歌は数あれどもですね、民謡からいろんな歌があるけど、一番この神への賛美、キリスト教賛美っていうものが全世界で一番影響力がある。今もですね、全世界の教会で毎週毎週歌われてるわけですね。家庭集会だったり、それほどおびただしく歌われてる歌は他にも全然例がないわけです。日本で最もよく愛好されてるのはふるさとという歌とか赤布団もですね、ところが日本だけです。日本では大概どこのアンケートを取っても、まあ、ふるさととか中トンボというのが一番、まあ、多いと言われますけど、前にも朝日新聞で曖昧に出とったんですけどね、まあ、そういう日本だけです。でしかもある程度割合明治以降作られたものですから、最近のものですね。とか賛美歌はこんなユダヤ人の作ったものから3000年も歴史があるんです。そのぐらい、まあ、全世界でですね、もう歌い続けられる。それは神と人をつなぎ、人と人をつなぐっていうですね、この賛美の非常に重要な意味があるからです。で、ここにもそういうことで、感謝を捧げる、喜び歌うように、みんなを歌う、まあ、それによって一層結びつけられているんですね。神様にも結びつくし、人同士も結びつく。そういうことで、まあ、この感謝と歌ということ。そして、最後、祝福という言葉で、ここに出てきます。最初と最後にこれ出てるんですね。一番最初はまず私たちを悪いに祝福してください。祝福っていうのは悪いところでも悪いことがあってもそれを良いことに変えてくださる、まあ、そういうことになることを祝福っていうわけですよ ね。私たちをみんなの人が恐れ、そしてみんなの人が祝福されるようにという、まあ、これはまあ時々しているこの祝祷というのもありますけれども、みんなが祝福される、みんながめでたいとかいうのは違うんですね。祝福というのはそういうみんなが良くなるようにという願いなわけです。 めでたいっていうのは赤ちゃんが生まれた、それはめでたいということなんですけども、この祝福っていうのはそういうこととは違うわけでね、赤ちゃん生まれようが生まれなくても、たとえ赤ちゃんが死んでもですね、それを神様だったら祝福に変えていくこと、だから祝福っていうのはどんな時でも私たちが祈ることができる、この悲劇をこの大変なこと、神様どうか祝福してくださいという気持ちがあったら、神様は非常に困ったことや苦しいことも良きこと、祝福してくださったら良きことに変わるということです。そういうふうに、この詩っていうのは非常にはっきりしたすべてということに貫かれているわけです。つながってまたすべてのため、その出発点がこのまず神様が憐れんでくださいと、そういうことですね。自分の力で何とかするとか、そういうものと非常にこう違った世界があって、憐れんでくださり祝福してくださったら自然にこういう気持ちになってくるんだと、そういうことが、このところでは分かるというわけですね。